朝から、特に祝会に来られた方々ね、楽しいひとときでしたが、この、時期ですね、クリスマスの時期にいろいろこういう楽しい時があります。今日は先ほどルカによる福音書の2章の1節から7節まですでに読みましたが、この箇所から一緒に見ていきたいと思います。先ほど読みましたが、ここで読んだ通り、イエス様がベツレヘムの町で生まれました。なかなかこう、混み合っていた忙しいこう町で、そして特にもう一度7節を読みしますが、まあ、6節7節ですかね、読みましょうかね。ところが、彼らがそこにいる間、マリアは月が満ちて、男子のウイゴを産んだ。それは布にくるんで貝ぼけに寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ありますね。まあ、この町は、特にですね、住民登録、税金を払うための住民登録などでいつもより混み合っておりました。そしてそこにはイエス様が、まあ、ヨセフとマリアがですね、宿に泊まる余裕もなくですね、そういう場所がなかったので、なんとですね、家畜小屋の貝ぼけに生まれたイエス様を寝かせたんですね。そして、本当にこのイエス様の誕生について考えますと、特に、このイスラエルの民にとっては、非常に約束された、誕生なので、期待するのはそこをですね、みんなが歓迎するだろうと、まあ、思うんですが、まあ、今読んだように、それもなかったんですね。そして、まあ、この場合はたまたま人が多くて、泊まる場所がなかったというそれまでの話かもしれませんが、しかし、この様子はですね、世の中のことを、まあ、鮮やかに、描いているようにも思いますね。そこで今日はですね、キリストを歓迎しない世の中ということを一緒に考えたいと思いますね。キリストを歓迎しない世の中、まあ、このベツレムの町では歓迎されなかったということですが、まあ、それがたまたまということもそうでしょうけれども、それは見事に、このイエス様を歓迎しない世の中の絵にもなってますね。さあ、このように見ていきますと、キリストのないお祝いというのをまず考えたいと思いますね。キリストのないお祝い、キリストの誕生というのが、まあ、もちろん本来クリスマスの、お祝いする理由ですよね。イエス様が生まれた、その救い主が使わされた、これが理由に未だこうクリスマスというお祝いがあるわけですね。このクリスマスの時期には、この私たちのために、イエス・キリストが天から使わされてこの地上に来られたことを思うわけですね。思い出す、感謝するわけです。本当に神様が私たちを愛してくださったことを感謝する時ですね。罪深い人間のために神様が愛ゆえに救い主をお使わしくださったことです。そして、そういう意味ではこのクリスマスを心から本当の意味合いを覚えてお祝いするには、まあ、イエス様を知らなかったら、あるいは救い主として信じていなければ、本当のこのクリスマスの喜びを味わうことができないように思いますね。まあ、そんなわけで、このクリスマス、キリストの、まあ、クリスマスの時期には、なんとこのキリストのないお祝いが多くあるように思いますね。この12月に入りますと、いろいろとこの全世界でこうクリスマスが言われますが、しかし多くの場合はですね、それはキリストのないお祝いです。 単なる一つのパーティー、お店に行っても、そこにはちゃんとクリスマスの飾りはありますね。飾りがありますが、まあ、しかしそこにはイエス・キリストという誕生の、気配も案外ないわけです。まあ、パーティー、ケーキ、プレゼント、サンタ、トナカイやイブの楽しみ方や、まあ、コンサートなどなどとね、いっぱいあります。しかしそこにはキリストがないというね、ようなそういうありさまですね。まあ、今日皆さん来られてますから、こんな話をしてもしょうがないかもしれませんね。すなわち皆さんは、来ておられることからですね、このキリストというのがクリスマスの重要なお方だと理解して来られているように期待しますね。まあ、しかしそういう中ではどうでしょうかね。このキリストについてどれぐらいご存知でしょうか。聖書はお持ちでしょうか。聖書を読んだことがあるでしょうか。まあ、教会の方では、そうですね、興味のある方のためにはこういう新約聖書ですね、差し上げます。欲しかったらこういうホープナビというね、メシア、ね、こういうのがありますね。ですからそういうことを通して少しでもこの本当のクリスマス、神様のこと、イエス様のことを理解していただければなと思いますね。まあ、そういうようにこのキリストのない、まあ、クリスマスのお祝いというのが、まあ、よくありがちですね。まあ、しかしそれ以上に本当なら大変なのは、このキリストのない人生だろうと思いますね。キリストのない人生、すなわち、まあ、このようにイエス様の誕生の時には本当にわずかしか歓迎していませんね。しかしそれは誕生のみならず、後のイエス様の生涯を見てもそうですね。多くの場合イエス様の教えを拒んだりしましたし、最終的にはユダヤ人によって十字架の刑罰になりましたね。まあ、拒まれたんですね。イエス様はいりませんと、そんな風になりました。まあ、先も触れたように、このクリスマスはキリストの抜きにクリスマスのお祝いを多くの人はしておりますが、それはなぜかといえば日頃の人生もキリスト抜きであるからですね。結局人生の中心は、そうですね、会社や家族や遊びや健康や自分のことですね。そして、まあ、この、宿屋がいっぱいのように人生がいっぱいでイエス様をお迎えできないような、そんなこうありさまですね。で、そのようにこの一生ですね、キリストのない生涯を、人生を過ごしてしまうんですね。イエス様のことを考えることもなく、あるいはその、彼らのことを、主が愛しておられること、私たちのことを愛しておられることを思うこともなく過ごしてしまうんですね。でもこのようにこう見ていきますと、なぜイエス様について私たちが、まあ、結局中心に、あるいはイエス様のことを考えるべきかということを少し考えたいんですね。すなわちどうしてイエス様について考えていただきたいのかということですね。それはこの聖書を見ますと、このキリストは私たちの救い主なんですね。救い主、私たちは、このキリストによって、イエス様によって作られたものです。作り主ですね。この全宇宙、全世界、このすべてを作られた方ですね。そして、そのような方がなんと神でありながら、私たち人間の世界に一緒に住んでくださった、この来られたんですね。2000年ほど前に生まれましたが、まあ、実はその先から、その永遠の昔からおられました。この世界を作られました。人類、私たちを作られたんですね。すべて私たちが見渡しまして 見るものすべては このイエス様が、キリストが作られたんですね。で、そうでありますが、私たちは日頃忙しくしていますので、ほとんどの場合、多くの場合、このイエス様についてキリストについて考えることもないわけですね。でこれはクリスマスの時のみの問題ではないんですね。さっきはキリストのないお祝いという話をしました。確かにそうなんですが、でもそれはこの時期のみならず、一年通して意外とそんな風に多くの人は人生を過ごしてます。イエス様のことを考えないで過ごしてるんですね。で、まあ、今日のこの箇所ではルカの2章の7節までさっき読みましたが、その後に8節から12節までの箇所を少し読みますね。ルカの2章の8節から12節、まあ、聖書終わりでしたら、あとここにも出ましたね、はい、あのルカの2章の8節ですね。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りに照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今、私はこの民全体のために素晴らしい喜びを、知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖家に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。ですね。で、まあ、このキリストのを中心とする人生というのはどういうものかをこの箇所から少し考えたいんですね。まあ、この箇所では、ダビデの町というのはベツレヘムですね。ベツレヘムのすぐ、その外に、この羊飼いたちが羊の予番をしているんですね。そんな夜空に急にこの天使も現れて、そしてこのようにこの羊飼いたちに話すんですね。当然怖がりますよね。まあ、怖がりますが、しかし怖がることはない。なぜかというと、恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。その喜びの知らせは何かというと、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。とこうあるんですね。で、このようにですね、この神様が私たちにイエス様を中心とするときに、まあ、喜びと、人生に喜びとこの目的を与えてくださるんですね。なんと、神様が私たちとの交わりを願っています。私たちの友人となりたいんですね。本当にそれを冷静に考えたらびっくり仰天ですね。なんとこの全世界を作られた方が私の友人になりたい、私と交わりたい、時を過ごしたい、ね、そんなことですね。もう本当にこうびっくりする話ですね。でそのようにこのイエス様がお生まれになった時に、天使が現れ、この羊飼いたちにその誕生の知らせをするんですね。まあ、さっきも読んだようにこの10節には、民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですということですね。本当に素晴らしい喜びです。でその喜びというのは、この救い主の誕生ですね。そういうことを知らせに来たんです。まあ、私たちがこう生きている目的というのは、神様との交わり、本当にそこには、その交わりによる喜びというのがありますね。そしてそのようなことをイエス様が私たちに与えるために、 が来てくださったんですね。さあ、でもこのキリストのない人生というねのを見ましたが、聖書を見ますとキリストのない人生でだけではないんですね。最後にもう一つ考えたいんですが、それはキリストのない永遠ですね。キリストのない永遠、もう一箇所見ますが、ヨハネの3章の16節から18節までですね。ヨハネの福音書3章の16節から18節です。177ページです。177ページで、そしてこちらにも出てますのでご覧くださればと思います。ヨハネの3章の16節ですね。はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世を救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれているとありますね。キリストのない永遠ということを少し考えたいんですね。聖書の中には、私たち人間というのはいつまでもどこかに過ごすことを示していますね。すなわち、人生を終えこの世を去ってから私たちはどこかにまだ過ごすんですね。そして聖書の中ではこのキリストのない永遠というのも本当に怖い話がありますが、それは神様と共に永遠に住むのではなく、神様のない、そして神様の祝福の一滴もないこの地獄というところに過ごす、そういう話がありますね。そういうように示されています。本来この場所は私たち人間のために用意されたものではなく、悪魔やその悪霊やそういう神様に逆らうもののために用意されたんですが、まあしかし私たちがこの悪魔に騙されて罪を犯すことによってそのような裁きに遭うんですね。この16節にはそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとありますね。ですから神様はイエス様をどうしてこの救い主として使わされたかというと、それは私たちがこの滅びに遭わないこと、罪の裁きに預からないように、罪が裁かれないように、まあ代わってその裁きに預かるようにイエス様が来てくださったんですね。そしてそのイエス様を信じることによって私たちがこの素晴らしい神様の交わりに預かれるんですね。まあですからこの今日見ているのはキリストは私たちの救い主なんですね。まあそれこそがさっきのルカの2章の話でしたよね。もう一回戻りますと2章のこの10節にですね、さっきも読みましたが、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。まあ主キリストというのはキリストというのはそうですね、もし皆さんわからないと思いますね、多くの場合は。キリストというのはですから、ギリシャ語ですが、ヘブル語で言えばメシア、まあ意味合い的にはそれは救い主ということですね。だからこの救い主がお生まれくださったんですよという約束のですね、が生まれたんですよという話ですね。結局キリストの与えようとしているのは、滅びではなくて、来られたのは私たちに永遠の、祝福を与えるためなんですね。この天国というのは まあ、さっき地獄の話も少し触れましたね。この救い主が来られたのは私たちを救うために来られたんですね。罪から救うために来られたんです。だからこそイエス様が十字架にかかられたんですね。私たちのこの罪の裁きを代わりに受けてくださるんですね。まあ、だからこそこの羊飼いたちはその話を聞いて喜んで、まあここには読んでいませんが、その後の話を見ますと、彼らはこのイエス様のところに行くんですね。そしてこの救い主として歓迎するんですね。喜んで歓迎しました。まあ、だからこそ私たちはこのクリスマスを共に今日も祝っているんですね。で、私たちが教会通して願っていることはというと、それは、今日あるいはまだこのイエス様を救い主としてご存じない方々も、イエス様を救い主として信じることによって、まあ、本当の意味のクリスマスをお祝いできたらなと、こう切に、まあ、願うところですね。まあ、言い換えればキリストが私たちに永遠の命を与えるために来られたんですね。私たちに与えるために来られたんです。その永遠の命というのは、天国というのは、本当にそこには、悲しみも死も病気も別れもなくですね、そういう素晴らしいところです。イエス様がお生まれくださってこの地上に来られて十字架で死なれたのも、その私たちを罪から救い、そういう素晴らしい神様の祝福に預かるように、預かれるようにそうしてくださったんですね。まあ、言い換えれば私たちが天国、地獄ではなく、罪の裁きに預かるのではなくて、天国に、そして神様の祝福に預かれるようにイエス様が来られたんですね。まあ、今日のこの話の中には、羊飼いたちがその話を聞いて、そして、すぐですね、会話桶のところに、行きました。天使たちの約束を確認に行きました。そして行った時には、そこにはちゃんとですね、約束通り会話桶に赤ちゃんが寝ておりましたね。その赤ちゃんはイエス様です。イエス様が私たちのために使わされた救い主なんですね。で、まあ、彼らはそういうことを見て信じて感謝しつつ、この帰ってきたんですね。私たちも教会として、今日お集まりの一人一人もまだイエス様とお会いしてなければ、まあ、この解剖圏に飛んでいったこの羊飼いたちのように、皆さんもね、行って、そしてイエス様とお会いできたらなと、そう思うんですね。まあ、教会の私たちはすでにそのようにイエス様とお会いして、救い主として信じて、そんな中、そういう祝福の中にいるわけですね。さあ、このいくつか今日見ましたね。このキリストのないクリスマス、まあ、それは本当に悲しいことでもありますね。キリストのないクリスマスはそうですが、もっと悲しいのはキリストのない人生です。で、またさらにといえば、本当にそれはキリストのない永遠ですね。キリストのない永遠というのは、取り返しのようがない、こう、わけですね。でも、まあ、そういう私たちを天の神様が愛し、一人子イエス様を、キリストをこの世に使わされたんですね。私たちのために救い主としてお生まれくださったんです。まあ、そういうのは、私たちが本当に罪のままにいる、この私たち、罪の中の私たちですが、そうですね、罪といってもなかなかピンとこないかもしれませんね。罪というのは、もちろん犯罪でもありますけど、でももっと根本的に言えば、私たちを作り、そして私たちを生かしてくださる神様のことを、 考えないで、そしてあるいは感謝もせずに生きる、そういうものなんですね。で、考えるとですね、どうでしょうか。まあ例えるとすれば、そうですね、まあこの両親に私たちは命をね授かってますよね、二親、親からね、お母さんから生まれてね、そして、そのような私たちをこう支えて一人前と成長していくんだけど、もし私たちがそういう両親に対して全く知らんぷりで、もうね、そういうのは私は親とは思えない、感謝もしない、向きもしない、全く無視する、こんなことはどうですか、まずくないですか。こういうことってひどい話じゃないでしょうか。でもまさしくそのように私たちが命授かって生かされている誠の神様に対して、そのような態度を取るのが、まあある意味その双親に対する態度以上にひどい話なんですね。まあただそれを普段私たちはあまり考えていないので、そこまでかもしれませんが、まあ聖書でいう罪はそういう、まさしくそういうもので、そのような私たちを、神様の家族に一員とするために、イエス様が救い主として来てくださったんですね。まあ私たちが願うのは、この2025年のクリスマスにでも、このイエス様を救い主として信じるならばと思いますね。兄弟姉妹、まあ私たちも普段から忙しくしているので、注意しませんと、まあイエス様について普段から考えないで生きてしまうかもしれません。それもまずいわけですよね。余裕はないとかね、まあ、あのベツレムの町にイエス様をお迎えするあの宿がないように、私たちの人生がいっぱいいっぱいで、まあ、イエス様のことをね思わない、というような日々になっているとしたら、私たちはぜひですね、そのことを悔い改めるべきです。これはクリスマスだけの話ではないんですね。一年中です。日曜日ごとにイエス様のことを思いましょう。他の日はいいんですっていうのわけでもないんです私たちは日頃からですね、イエス様のことを思いながら生きていく、そんなことが聖書で示されてますね。本当にこの、キリストを歓迎しない世の中、そういう世の中ですが、本当にぜひですね、このクリスマスの時に改めて、ね、私たちのために使わされた救い主を覚えて、まだ信じていなければぜひですね信じるように、すでにイエス様を信じている兄弟姉妹、本当にイエス様を本当に自分の人生の中の中心としながら歩んでいきましょう。最後に祈ります。愛する天のお父様、今日もこのように共に、賛美や、聖書の学び、そしてまた食事や、祝会などいろいろあります。そういう中で本当に私たちが、でも、本当にこの何よりも、私たちのために、救い主が使わされたこと、私たちがこのイエス様の尊いお働きによって罪許され、神のことをされていることを心から改めて感謝できますように導いてください。まだイエス様を救い主として信じておられない方、まだそういう体験のない方々の上にも主の豊かな祝福を与え、そしてこの主イエス様を幾日も早くよく理解し、イエス様を救い主として信じることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。